さてお送りしていますザコーチユニバーシティクラブです。今週の番組テーマが活躍目覚ましい高知大学剣道部ということで、今日はスタジオお三方お迎えしております。教育学部保健体育教育コースの教授でいらっしゃいます矢野博光先生と、学生お二方、人文学部4年生の中本智也さんと、教育学部4年生の国沢遥さんです。皆さんおはようございます。
おはようございま す。
今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そう、矢野先生、
はい、
矢野先生はごめんなさい、もう何年前かちょっと忘れてしまったぐらいなんですけど、
はい、
以前も高知大学剣道部の紹介で、
はい
ね、ご出演いただきましたよね。
そうでしたね、
はい、ご無沙汰しておりました、はい、あの先生確かですね、その当時はあの剣道部が使っている道場っていうのが新しくなるということでお話ししてたような気がするんですけど、
そうですね、
あれから無事完成して、
はい、あの立派な武道館が完成しました、
はい、じゃあもうそこで日々もう剣道部員は練習打ち込んでる。
そうですね、いい環境になりました。
そうですか、はい、でもう一つお話を覚えていることが、あの剣道部の朝がやたら早いっていう話をですね、
はいはいはい、
その時に聞いて、それ未だに覚えてるんですけど、
はい、
やっぱ今も朝早いんですか。
いえ、今はですね、はい、もう夕方の時間になりましたが、
はい、
当時はですね、もうあの武道館の工事の途中、
はい、
活動する場がなくてですね、空いてる時間帯が朝しかなくて、
はい、
毎日5時半から朝の5時半からやってました
ですよね、
はい、
確かそんな感じでしたよね。
そうでした。
だから1限目が始まる3時間以上前からもう市内降ってるっていうことですよね。
そうなんですよ。
それはなかなかあの、はい、剣道部員の皆さんも、ね、精神的に鍛えられたんじゃないかなと。
そうですね、1年間朝稽古というのを乗り越えてですね、
はい、
今の環境に、まあ、至ったわけです。
はい、いやでもね、そうした剣道部員先輩方の頑張りがあって、
はい、
今の高知大学剣道部の活躍っていうのがあると思うんですけど、
はい、
先生どうなんですか、最近の高知大学剣道部って男女ともすごいんでしょ。
はい、女子は去年全国のベスト8入りを果たして、まあ、中四国でも今もう一番そうですね、まあ、トップチームの一つになりました。
そうですか、はい、じゃあ何かの大会出たら、まあ、優勝候補の一角だったり。
そうですね、
という話にも。
実際に中四国の新人戦はもう2連覇してますし、
はい、
今年は、決勝まで、上がって、はい、まあ、残念ながら優勝は逃しましたが、全日本で8掛け、ベスト8掛けまで、上がってますので、まあ、だいぶ全国のベスト10、以内が見えてきた感じですね。
そうなんですね、はい、男子はどうですか。
そうですね、男子今年全日本掛け、つまりベスト8までは中四国でも力を伸ばしてきました。
はい、
まあ、あと一歩、これからが期待されるというところでしょうね。
なるほど、そういうことなんですね。しかも先生、
はい、
実は前のご出演の際にはお話聞けなかったと思うんですけども、あの先生、スウェーデン王国剣道ナショナルチームの監督も歴任。
そうですね。
はあ、しかもですよ、当時無名の北欧スウェーデンチームを数年で世界のトップ5まで押し上げたという、すごい話ですよね。これなぜこの前しなかったんでしょうね。
いや、多分新しい武道館の方が中心だったん
ですそう、確かにね、はい、あの新しい武道館と朝5時半の練習っていうのがすごくこうね、ビビッドな話題だったので、はい、そっちにばかりね話がいっちゃって、僕の失敗だったなと思いましたけど。いや、あの先生一体どんな指導をされてるんですか、これ。
そうですね、まあ、やり方としてはそれほど日本人と変わることではないんですが、やっぱり技術面とメンタル面と、この両方をこうバランスよく鍛えないと、なかなか勝負っていうのは、この際どい勝負をものにできないので、
はい、
そのあたりが一つポイントかもしれませんね。
なるほど。いや、それにしてもですよ、その日本人と、まあ、ヨーロッパの人々、
はい、
こう国民性が違うじゃないですか、
はい、
そもそも。で、やっぱり剣道の教え方とかですよね、うん、その精神的なものっていうのをどう伝えていくのかとか、
はい、
結構苦労する点があるんじゃないかなと思うんですけど、いかがですか。
そうですね、やっぱり国民性っていうのがあって、うん、そうですね、スウェーデン人はどちらかというとインテリジェンスな人が多いですよね。
あ、はいはい
はい、ですから、つまりこれの練習をやる意味とか、これをやったらもっとどんなことが良くなるとか、
はい、
そのあたりをきちんと説明しないとやらないんですよ。
あ、なるほど。
毎日下手くそなんだから、まあ、とりあえず一生懸命やれって言っても、
はい、
プイって言ってやってくれないっていうのが、まあ、国民性で、
はい、
しかし、まあ、きちんとこの意図を説明して、これをやるとこんないいことがあるよっていうと、すごく一生懸命やるという、まあ、そういうスピリッツはあるん ですね。
なるほど、は
い、やっぱりその自分の人生どうやって生きるかを自分が選ぶ、決める、うん、そういうこともきちんとこう子供の頃から、
はい、
あなたが決めなさいっていう教育をされているので、この練習を僕がやるかやらないかも自分が選ぶっていうような、うん、そういう精神がすごく強い感じがしますね。
あ、なるほど、そういう面があるわけですね、はい、あ、でもそうした面を先生もちろん理解されてですね、
はい、
そのまあ、うまく練習に取り入れてですよ、うん、で、まあ、世界のトップ5になってるというわけですからね、うん、今後もそのスウェーデンの剣道ナショナルチームの監督であったりとか、その他の国 の、
はい、
そのナショナルチームとかを、まあ、率いるとかっていうプランだったりとかっていうのは考えあったりしますか？
そうですね、まあ、スウェーデンに関しては、うん、もう僕が教えた子たちが今その中心のスタッフになってやってるので、
はい、
まあ、それはもうアドバイザー的な立場でまあ、見ているという感じですが、うん、よその国からはまあまあいろいろこうオファーもあるんですが、うん、しかしまずは今やっぱり高知大学のことですね、
はい、
一番ですから、まずそこをやりながらということになりましょうか。
あ、そういうことなんですね、はい、いやそれにしてももうスウェーデンの方ではその先生がチーム率いられて、まあ、数年経ってそのお弟子さんがもうそのさらに下の世代に、
はいはい、
その技であったりとか精神的なものを伝えていってると、
うん、
いうことなんですね。
そうですね、なんか自分が道場主になって、うん、やっぱり剣道の道場、まあ、例えば希望道場なんて名前をつけてやってるんですが、
はい、
そのお弟子さんたちの数がすごいんです。ですから今剣道は日本のみならず海外、特に、ヨーロッパ圏ではもう爆発的に人口を伸ばしていますね。
ああ、そうですか、
はい、
さあそして今日お迎えしている学生お二方、人文学部4年生の中本智也さんはその剣道部の男子の主将、
はい
はい、でいらっしゃるということなんですね、うん、そして一方教育学部4年生の国沢遥さんは女子の、はい、主将でいらっしゃると、
はい、
いうことなんですね。じゃあちょっと国沢さんからお話をね聞いていきたいと思いますけども、はい、どうですか、高知大学の剣道部率いていらして。
あ、みんなとっても優しくて、うん、仲も良くて、はい、すごいまとまりのあるチームだと思います。
剣道部としては今は朝練はやってないんですか？
週1回朝練が、
はい、あ、そういうのもあるんですか？
はい、あります。
まさか朝5時半とか？
今は6時半
か。今6時半良かったですね。やっぱ1時間違うとね、またちょっとね、はいはい、気の持ちようもちょっとね、
はい、
ああそうかそうか、なるほど。でもね、そうしたまた朝練だったりとか練習の成果が出てですね、本当にこう全国に名前を轟かすぐらいのところまで来てるんじゃないかなと思うんですけど、今日国沢さんにちょっとねお話伺いたいのが、はい、その卒論のことなんですよ。
はい、
国沢さんもちろん剣道部の活動でもそうなんでしょうけど、卒論でもメンタル面の強化の実践を行っているとお話伺ってまして、
はい、
具体的にちょっと伺いたいのはチームビルディングのワーク、これ何ですか？
はい、チーム力を高めるために、その約1ヶ月間週1回のチームワークを高めるためのプログラムを自分で考えて作って、うん、剣道部のみんなと実践してっていう形をやりました。
例えば何やったんですか？
はい、お互いのいいところを手紙で書いて、それをみんなにこうランダムにこう分かるように、誰かから誰かのいいところが手紙で伝えれるようにっていう、なんか、
はい、でもそれはその自分が書いた、その例えば B さんへの手紙を自分から B さんに渡すわけじゃない？
は
い、
そうですね、
はい、ランダムに
誰が書いたかわからないようにしてるんですけど、はい、チーム内の誰かは自分のことをそう思ってくれてるんだ、はい、っていうことを分かってもらえるようなワークを取り入れたりしました。
そうか、誰から届いた手紙かはわからないけども、
はい、
自分のことをこう思ってくれてる人がいるんだと、
はい、
あ、なるほど、そういうことなんですね、
はい、
あ、これなんかいいね、その取り組みのような気がしますね、
はい、とても盛り上がりました、はい、
これを卒論で書いたんですか？じゃあ、
はい、そのチームビルディングをする前後で、うん、その心の状態を質問紙で取って、それを分析してどれほど効果があるかっていう研究を今しています。
あ、これいいですね、興味深いなと思いますね。あ、そしてもう一つね、実はね僕こっちの方が気になってて、
はい、
ハッピーエクササイズ、
はい、
これもそうした取り組みの一つ。
はい、そうです、毎日寝る前に、今日あったいいことを日記アプリに3つ、その何かいいことがあったことと、なぜそれがうまくいったかっていうのを 3つ書いてもらって、それでこう寝るとその自分の自信だったりとか幸福度が高まって、すごいあの競技にもいいパフォーマンスが出るっていう風に今注目されているものです。
なるほど、はい。じゃあ例えば今日の練習でいい面が入ったとか。
そうですね、
あ、はい、これは多分踏み込みが良かったからだとか、
そういう感じ、
そういうことを自分で分析して、
はい。でも剣道だけでなく、うん、今日食べたご飯が美味しかったとか。
それでもいいんですか。
そうなのでも何でもいいようにして、一日の中でいいことを3つっていうのを取り入れました。
先生、これは一日の終わりがハッピーですね。
そうですね、
本当に。
あのピークエンドの法則っていうのがあって、嫌なことがあったとしても、はい、最後に人間はこう最後にどうだったか、終わりよければ全てよしと一緒で、
はい、
最後に何があったかっていうのがすごく次のこれからに影響するんですよ、
うん。
なので寝る前に嫌なことがあったけど、はい、楽しいこと3つあったよねって毎日続けると、
はい、
これは幸福度が抜群に上がるんです。
そうなんですか、
はい。これ多分もう5年ぐらい経ったら、
はい、
みんながこのワークをやるような
はい、
あことになるぐらい、これは革新的なワークで、僕ももう毎日こうやってやってます。
うわ、先生すごいですね。であ本当ですね、はい、なさってますね。
そうです。
じゃあこの日記アプリをとりあえず入れてですね、毎日寝る前に3つあったいいこと、
はい、
でそれはなぜそういうふうに良かったのかっていうことを分析して書く、
はいはい、
これだったらでも結構ね続けられそうですよね。些細なことでいいんですもんね。
もう2分ぐらいで終わりますし、
はい。
でこれが最近競技者 の、 その、まあ、メンタルタフネスや自分に対しての、まあ、自己高揚感というんですけど、うん、その自信に近い感情がすごく高まることがね分かってきてるんですよ。
そうですか、
はい。なのでこれはやっぱりメンタルトレーニングの手法の一つとしてもこれから大注目ですね。それを一足先にコーチ大は取り入れて、
はい、
まあ、やっているっていうところですが、はい、
そうですか。これをやるのとやらないのとではね、はい、おそらくかなりの違いが出てくるんじゃないかなってことはね、はい、容易に想像できますよね、
はい。はあ、秘密なのでラジオで流さないでください。
もう遅いかもしれませんね。先生もうちゃんと流れてるいや、これはいい話聞きましたね。僕もちょっとやってみたいなとこれは思いました、はい。
ぜひこれおすすめですね。
ね、ですよね、はい。別にアスリートだけじゃなくてね、はい、本当に一般の普通の、ね、生活を送ってらっしゃる皆さんがね。
そうです、そうです。これポジティブ心理学っていう領域の中で、一般人対象にして行われたのが最初のきっかけで、うつなんかすごい下がるんですよ。
そうなんですか、は
い。で逆に幸福度がもう半年経ったらもう全然違うぐらい
上
がるので、
はい、
これぜひね、あのおすすめですね。
なるほど、いや、わかりました。いや、国沢さんありがとうございます、
はい。
参考になりますね、これは。そして中本さん、
はい
はい、どうですか剣道部男子、
はい
はい。
僕が入学した時には男子、うん、ちょうど人数団体組めるぐらいしかいなかったんですけど、
はい、
今4年になってすごい人数も増えて、
はい、
結構な大所帯になって、すごいなんか部活も入学した時に比べて活気があって、
はい、
すごい嬉しいなって思います。
高知大学の剣道部の練習とかはどうですか。そのやってみて、まあ、なんて言うんでしょうね、それまでよりまあ厳しいなとか、なんか違うこととかってあったりしますか。
厳しいなというより、なんかいろいろ一つ一つの練習がこういう目標があってやってるっていうのがすごい明確で、
はい、
あ、これをやったらこういうことが上手くなるんだなっていうのが分かって、すごい、うん、なんか身になる練習だったと思います。
先生、さっき の、 あのスウェーデンチームの話じゃないですけど、
はい、
やっぱりね、一つ一つの練習にちゃんとこういう理由があってっていうのを、うん、なんて言うんでしょうね、一昔前だとやっぱりね、うん、スポコンじゃないですけど、
はいはい、
もうとにかくやっとけっていうね、問答無用な感じがね、うん、あったと思うんですけども、やっぱりこうまた一つ新しいこう部活の形というのか、うん、なんかそういうのにどんどんなってきてるなっていう感じしますよね。
そうですね、まあ、大学生も昔に比べて、はい、もうどんどん時間がなくなってきて、
はい、
もう休みって言っても、もうまともにこう休んでる感じないんですよね、
はいはい。
そうなるとやっぱり1日の中でその稽古の時間2時間なりをどれだけやっぱり効率的に、うん、もう合理的に進めるかっていうのはやっぱり課題で、でそれができることは将来仕事についてからもきちんとその会社の中でこう PDCA を回せるようなことにつながっていくので、やっぱりそれはこの今の現代の中でのもうスタンダードになってきてると思います、
うん、はい。なるほど、確かにそれは言えるかもしれませんね、はい。限られた時間の中でどれだけ パフォーマンスを上げて練習をするのかっていうこととか、はい、ね、その自分がする練習をどこまで効率的にこう選んで、うん、ね、実際行うのかっていうことで、それはもう何年後かに見えてくる結果も違ってくるでしょうし、これって部活だけじゃなくて勉強もそうですけど、はい、仕事でももちろん言えることですもんね、はい、あ、なるほど。いや、これ中本さん、じゃあいい鍛錬になってますよね、剣道以外もね、
はい、は
あ、しかもですよ、中本さん、あの文武両道をかなりね、はい、極めてらっしゃるようで、国家公務員に合格された。
はい、なんとか。
あら、すごいですね。
ありがとうございます。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
そうか、じゃあもうあの剣道のそうしたあの限られた時間の中でどれだけのパフォーマンス上げられるかとかっていうことがやっぱり勉強面とかでも生かされた感じになってるんでしょうかね。
そうですね、もうあの公務員試験の勉強がなかなか範囲も広くて、うん、量も多かったので、はい、できるだけ時間がない中で効率よく進めて少しでも多く覚えれるかっていうのは、はい、多分剣道のその練習でやったことも影響したんじゃないかなって思います。
でも確かに勉強もただダラダラと長くやるんじゃなくて、こうね、ちょっと時折体を動かしてみたりとかね、ちょっと自分の中でこうリフレッシュとか気分転換を図ってやった方がどちらもこうパフォーマンス上がるっていう話はね、聞いたことありますしね、
はい、
あ、じゃあそういう面でも剣道部って良かったんですね。
はい、良かったです。
あ、そうか。実際どうでしたか、これまでの剣道部としての4年間は。
そうですね、最初はあの高校の時に週7で部活があって、
はい、
でそれが今週6日曜日だけお休みなんですけど、はい、最初はうわ日曜日休みあると思って入ったんですけど、はい、よくよくみんなの話聞いてたら、週6って多くないみたいな。
いや、そう
です
ね、
その週6で部活したおかげでこうやって自分のメリハリある生活ができたんじゃないかなと思って、すごい良かったなって思います。
そうですか、
はい、
いや僕はね、その週7だった高校時代の先生をここに呼んでですね、今すぐお話を聞きたいなっていう気もします。先生、収録って結構ね多いような気もするんですけど、
はい、
たださっきねおっしゃったように時間は限られてますからね、うん、そんなにこう長い時間ね4時間も5時間もやるわけじゃないですからね、
う
ん、
そうです、そうです、はい、あ、まあ、やっぱりこの世の中で今あのすごく欠けているところは、うん、一つのことをきちっと毎日こう積み上げていくっていうこと、それがその先に大きな成果として目に見える形で現れてくるっていうことが非常におろそかになっていて、だからやっぱり好きな時はやって嫌な時はやらないっていうんでは、やっぱり結局は好きなことしかやらなくなるんですよね、
うん、
なので、はい、やっぱそこを自分の中で鍛錬としてやるっていうことが武道をやる意味があって、うん、そういうことを国もやっぱりこう武道の価値として認めて、平成24年度から全ての中学校義務教育の中で武道が必修化されているのもそういうことにつながっていると思うんですよね。
なるほど、うん、あ、
なのでまあ苦しいですけど、
うん、
やっぱりそれをやるということは、まあ、その先に大きな成果があると僕はまあ信じてますけどね、
うん、確かにそうですよね。あの国沢さんもやっぱり収録なわけでしょ。
はい、
はい、どうですか、どうでしたかこれまでの4年間で。
あ、はい、私も高校の時はもう本当に週6、7で毎日 3,4 時間の練習だったので、
うん、そうですか。
なんか最初はこんな短くていいのかなとか思ってたんですけど、はい、その2時間がすごい質が高くて、まあ、勉強とかいろんなことを両立するのは大変だったんですけど、その4年間続けてきたことでいろんなことも経験できたし本当に良かったと思います。
なるほど、はい、いや矢野先生、あのですね、まあ、こういう部活動の活躍を話しするときって大体その全国で何位とか、はい、まあ、当初ねこの番組の前半その話だったと思うんですけど、うん、やっぱりそれだけで語られるものじゃなくて、うん、どれだけこう部活動の活動が、はい、学業にも相互リンクしてこう、うん、ね、それぞれが良くなっていくのかっていうこと、まあ、そこをすごく追求されてるっていうことがむしろ大事な話なのかなっていう気がしてきましたね。
そうですね、あの昔セカンドキャリアという言葉がありましたが、はい、今はデュアルキャリアという言い方をするんです、はい、つまりセカンドキャリアというのはそのアスリートの生活が終わった次の人生をどう歩もうかっていうことなんですが、デュアルっていうのは今生きているアスリートとしてやっていることが、つまりそれは人生の中で人間として自分自身を高めているということに両方がつながるっていうことなんですね、
うん、
だから今アスリートとして頑張ってやってることは、これは一人の人間としても自分自身がどんどん良くなっていくためのそういう、まあ、トライを毎日続けてるということなんです。ですからやっぱこれが両輪で進むということは、良きアスリートであり、良き社会人になり、良き親になりっていうことにつながっていくわけだと思うんですよね、
はい、なるほど、いや分かりました。でも本当にこれからもですね、ぜひ高知大学剣道部はこのようにですね活動を続けていただいて、本当にあの全国的なもちろん成績っていうのもねすごくクローズアップされてしかるべきだと思うんですけども、それ以外の学業だったりもしっかり両立できているという姿をねずっとこう見せてほしいなというふうにやっぱ思いましたね。はい、というわけで今日はお時間来てしまいました。皆さん今日はありがとうございました。
ありがとうございました。